FM 彦根お聞きの皆さん、山内和夫です。
福原ひろきです。
イタリアンシガーブルドッグです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
この番組は東京で活動している彦根市出身の漫才コンビ、イタリアンシガーブルドッグのトークバラエティー、その名も
チュンチュンレディオ。
トークテーマや皆さんからいただいたメールを紹介しながら楽しくおしゃべりしていきます。それでは福原さん、本日のテーマは？
本日のテーマは惚れてしまう。
それでは今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、今週も木曜日がやってまいりました。イタリアンシガーブルドッグです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、木曜日です。
はい、で9月に入りまして、はい、もうちょっと涼しくなってきたんじゃないですかね。
なんか風は秋の風じゃない？
あ、そう、もう秋を感じる。
秋を感じる、風に秋を感じる。
かっこいいな。
で、あの太陽の日にはまだ夏の残暑を感じる。
あ、なるほどね。あ
の昼間の太陽、
もう風、どういう風、秋の風って。
いや、吹く風がもう秋を感じんねんな、うん、
は？
だからやっぱ
寒いだろ、そういうこと。
まださ25歳ぐらいの子には分からんて。
誰が25やねん、うん、どの感覚で25って言われて
ん
の俺。
まだ分からんて、やっぱ
もう40超えとんねん。
ああ、そうかい。じゃ
ちょっと冷たいとかそういうこと。
そうそうそう、
秋らしさがある。
そうそうそうそう、全然8月の、うん、あの感じじゃないよね。
湿度が違うみたいな。
あ、湿度も違う。
全部当たってんやけど。ほんまか。
だから
ほんまなのか。
当たってるっていうことは、うん、秋の風を感じ取るってことよ。
そういうことな。合ってんのね。
そうそうそうそうそう、
そうなんや。
合ってます。
ということでですね、じゃあもう本日のね、彦根のニュース行かせてもらっていいですか？
お願いします。
彦根市のキャラクターひこにゃんの敵役ワルニャンコ将軍映画とコラボという、ゆるキャラブームの火付け役となった滋賀県彦根市のキャラクターひこにゃん、
はい、
そのライバルとなる悪役キャラクターワルニャンコ将軍が滋賀でロケが行われた映画バッドランズとのコラボを果たす。知ってた？ワルニャンコ将軍。
ワルニャンコ将軍は俺の耳には入ってきてないな。
そう、
あれか、何人かで、
うん、
何人か何匹か群れを作って人んちの勝手口から入っていって、なんか夜ご飯とかちょっと口にくわえて逃げていけるようなやつか。
ワルニャンコやな。普通にワルニャンコやな。
そういうやつだか。昔おったやん、なんか。
うん、ちょっとハロウィンの匂いしたけど、ワルニャンコやね。
ワルニャンやの。
そういうキャラクターの中身かどうかはわからへんけどね。
違うかいな。
はい、2022年彦根市が制作したひこにゃん絵本第3弾で新キャラクターとして登場したワルニャンコ将軍。今回のコラボはクライムサスペンス映画バッドランズの撮影現場が滋賀県彦根市を中心に行われたこととともに、悪の面を持つこと、さらには映画公開日9月29日がひこにゃんショップ1号店、彦根市4番町スクエア内にありますのオープン日ということから実現したっていうこと
で、
ひこにゃんショップあったんやね。俺それも知らんかった。
あ、そう、
うん、
俺も結構毎回行くで、帰ったら
4番町スクエアの
4番町スクエア行く。
あ、そうなんや。
お土産こっちの人にお土産買ってくるのに、うん、ちょうど4番町のそのひこにゃんボールペンとか、
はい、
ひこにゃんクリアファイルとかがちょうどええのよ、うん、みんなクリアファイルって何気に使うやん。
まあまあまあ使うな。
ボールペンも何気に使うやん、うん、みんな。
ボールペンもいるね、確かに、
うん、だからそういうひこにゃんグッズちょうどええね、お土産に、
うん、あ、そうなんや。
そう、だから毎回帰ったら行ってる。
もう基本は駅に売ってるお土産屋さんで済ましてまうけど。そうなんやね。
そうそうそうそう。
ひこにゃんショップまで行くんや。
そう。
はい。で、こちらコラボポスターではひこにゃんの作者、モヘロンさんが書き下ろしました。主演の安藤サクラと、サクラさんとの共演の山田涼介さん、平成ジャンプのね、の部分には濃い青色の体に鋭い目つきと黒い兜の悪ににゃんこ将軍とにゃんこになりましたと、悪にゃんこ将軍が登場。 バッドニャンズというタイトルの他、最後にわたってパロディで構成されていると。だから、もともとバッドランズのポスターのパロディ版のポスターがありますよってことね、要は。
なるほどな。
はい。で、同ポスターは9月16日から映画の公開期間中、滋賀県内約150カ所に提出されるということで。
へ
ぇ。だから見たことある人はいるかもね。
そうね。
うん。
なるほど。
映画も公開されるということで
盛り上がってきてますよ。
ねえ、うん、滋賀県彦根市で撮影されてたよね。
あの飛んで埼玉も、映画の飛んで埼玉っていう、
うん、
映画もあれでしょ、滋賀県とコラボでしょ。
あ、そうなんや。
そうそう、だから盛り上がってきてますやん。滋賀県出身タレントとかを結構いっぱい使ってるって。
なんかあれやんね、福原さん家の近く、実家の近く、もうよく映画の撮影されてるっていう。
昔からそう。
時代劇のね。
時代劇、そう。
そういう意味では撮影しやすいんかね、滋賀県の彦根市って。
だからあの、去年公開されたあの木村拓哉さんと綾瀬はるかさんの、
うん、
映画、はい、あれも滋賀県彦根市で。
あ、
そう。だから近所で撮影してはって。
あの、木村拓哉さんがいたんや。
だから彦根市。拓哉とかさ、俺に気をつけなよ。
そんな言い方したことないやろ。
まあそうか。
まあそうかって何やねん。
拓哉も、
あの、したことない言うてんのに。
はるかも、
気をつけ。どんねん。
なあ。
どのポジションでタメ口聞いてんの
よ。聞いてたやん、すごいやん。
タメ口呼び捨て。どのポジションや、それは。
すごいやろ。
すごいよね、そう考えたら。
うん、そうやねんな。
まあ、木村拓哉さんとかね、あの、ブラックバスにするって聞いたことあるから、
ああ、そうそう。
多分、滋賀県によく来られるんやろうけど、彦根の方は多分あんまないやろね。
撮影ではね、結構来てるらしいで。
そうなんや。
拓哉さんって。
すごいやん、彦根市。
そうね。盛り上げていかないと。
なんか映画関連のね、そういうスポットみたいなの作れそうやけどね。
観光客よく。博物館的なこと。
博物館まではいかんでもいいけど、映画村みたいな、ここでよく映画撮られてますよ、みたいな。
映画村ってもう何番線じゃっていう。
いや、ね、映画村まで行ったらすごいけどね、逆に。
まあまあまあ。
うん。その、なんか、ここで映画撮れましたよ、撮られましたよ、みたいな、なんか案内マップみたいなあっても面白いかなと思ったけどね。
なるほどね。
はい、ということだそうです。
ありがとうございます。
よかったら映画見てください。
まあ、コンビニとかって普段よく行くじゃない。
はい。
で、行った時に、
うん、
この列に並んでくださいっていうレーンが、まああるやん。
レーン
というか、この列に並んでください。ね、
足の目印みたいな。
そう、コロナになった、この3年、4年前の時から、やたらその距離が遠くなったわけよ。
うん、
足跡。ここに並んでください。ここに並んでください。
ああ、間を空けるようになったってこと
ね。そうそうそう。間を空けて並ぶようにって、
うん。
で、俺普通にレジを待ってたわけね。この、はい、ここに並んでくださいっていうレーンのところに待ってたわけ。はい、で、俺しか並んでへんの。
はい、
だ小学3年生、4年生ぐらいの男の子が来て、うん、俺が並んでることを知らずに、レジのとこ行きやった。
うん。
ねったら、店員さんが、あ、並んでくださいって言われた。
うん。
でも、この子はお茶一本ぐらいしか持ってんかったから、どうぞどうぞ、いいよ、先。って俺は言うてあげた、その男の子に。
うん。
いや、いいです。並びます。
うん、なるほど。
いいよ、いいよ、一本ぐらい。そんなすぐやし、みたいな、うん。いいです。知らないおじさんに、そういうこと言われたらダメなんで。めちゃくちゃ俺、あの、胸を矢で撃たれて。
どういう意味で？
こっちは思いやりでやってんのに。
やっぱそっちか。やっぱそっちか。
思いやりでやったところを急に、刀でブサーッ引かれて。
いや、そこはさ、うん、あ、ちゃんとしてんやなって。まあ、物騒だから、っていう風に思ってや。
知らない
よ。優しくしたのに、ようの方で胸打たれてるよ、今。
知らないおじさんって、まずそこもまず引っかかるやん。
だって知らんやん。
うん、やけど、もうめちゃくちゃまっすぐな目で、知らないおじさんにそういうこと言われたらダメなんでって言って、知らないおじさん、そういうこと言う人いるよ
だから、
うん、
いるから、断りなさいって。うん、関わらない方がいいよ、
なんか。
そういうおじさんに。
さあ、刺さって。ほんな次、店員さん、その店員さんが、
うん、
すいませんね、みたいな。
うん。気使ってもらって。
気使って
もらって。ありがとうございます、みたいな、
ね。すいませんね。
はい。
で、こっちのレジでもいいですか、みたいな。どういうこと、どういうことみたいな。
うん。知らないおじさん、怪しくなってきたの。
レジが2台あって、はい、A レジ、B レジやったら、B レジの方に俺はなんか、言われてな、はい。こっちのレジでやってもいいですか、みたいな。
はい、
急に。で、あ、いいですけど、みたいな。
うん。
なんかあったんですかみたいな。いや、あっちね、動かないんですよ、さっきから。言って。
え？
え、何があったんですか、
うん、
いや、公共料金を払いにお客さんが来て、
うん。
で、クレジットカードをで払おうとしたら、
うん、
クレジットカードでは払えないのに、それをなんか受理しようとしてもったみたいな。
あはははは。
そうしたら、ピーなんて。 ちょっと動かないんですよね。お客さん、コンビでバイトしたことありますかって聞かれて。
急に面接な
そうだ。おじさんに。
うん。
あ、まあ、ちょっとはありますけど、みたいな。昔ちょっとやってましたけど、みたいな。うん、一回中入って見てもらって。
あかん、知らないおじさん。
知らないおじさんに俺、知らないおじさんが知らないおじさんに攻撃受けてんねん、次。
知らないおじさんに入れたらあかんよ、レジの中。
だから、俺からしたら知らないおじさんなわけよ。
うん。
で、子供からしたら俺は知らないおじさんなわけよ。
そうやな。
だから知らないおじさんがいっぱいそのコンビニの中で、事件起こしまくってて。
事件にはなってへんやろ、
ね、
事件にはなってへんけども。トラブルぐらいでしょ。
これで、俺はなぜコンビニ行ったかというと、
うん、
50円の、100いくらの商品が、このクーポン出したら50円で買えますよ、みたいなクーポンもらったよ。レシートについてるような。
あ、あるね、たまに。
そう、たまにこれをもらったから、はい、俺行こう思って、この前買い物した時もらったから、うん、それで行こう思ったら、俺、それで出し忘れてんねん。俺、そのクーポン
を。いろんなことありすぎ
て。俺、クーポンだ、クーポン使うためにコンビニ行ってんのに。
あかんな。
そのクーポン。
知らないおじさん、そんなミスしたら。
出し忘れて、俺まだ財布入っとんねん、そのクーポンが。
あれ、期限あるからね。
そうそうそう。
気をつけないと。早く同じレジで使わないと。
わざわざそのコンビニ選んで、ちょっと遠回りしてそのコンビニ行ったよね。
まあね。
おい。ちょっとほんま知らないおじさん。
ちょっと。すごい大胆なこと言うな。ちょっとレジ入って見てもらえませんかって。
そ
う
そ
う
そ
う。
しかも、なあ、そんなの、俺分からへん、正直。
うん。
最初はちょっとぽいこと言って思ったよ。
それもあれでしょ、高校生の時でしょ、コンビニでアルバイトして
た。いやいや、芸人になってからもちょっとだけしてたから。
ああ、そうなんや。
そうそうそう。だから、これで、できる、やってましたよ、みたいな話して。
はいはいはい。
で、中入ってみてくださいよ、いう話になって。この前に俺がなんか、その向こう動かなくなったんですよね、こういうクレジットカードでこれやって。え、
うん、
ちゃんと清算しましたって俺が言うて。
で、
ここで。
知ったかしたんや、一個。
で、ここで、うん、あ、コンビニでバイトやったことあるんですか？
なるほどね。
ちょっと見てくださいよ。
うん。
暑いから汗出てるのに冷や汗に変わってきて。急に体温下がって。
わかるわけないから。
そう。
変に触って。ね、中入ったの多分防犯カメラとか映るからね。
そうそうそう。ここで レジを。
お客さんレジ入って
知らないおじさんがレジをやり出してる。これはもう、あかんのちゃ
う？アウトでしょ。
アウトやろな。
うん。グルでしょうよ。
いやいや、その、うん、この人とな。
うん。詐欺グループの一人がコンビニでバイトして仲間をレジに呼び込んだみたいに見えるでしょ。
見た目はそうか。だからもうやっぱ知らないおじさんは気ぃつけなあかんな思ってな。
うん。だから子供とそのレジのおじさんを足して2で割るぐらいがちょうどいいのね。
どういうことや、う
ん、そんな知らないおじさんにそんな言われたくないですからって断る、その冷たさプラスと、そのおじさんの知らないおじさんをレジに呼び込んでしまうっていう感覚のこの二つでね。
行き過ぎと、うん、っていうことね。
いや大丈夫です、僕並びますぐらいにしといてくれればね、子供も。
ああ、そういうことな。
そうそうそう、ぐらいはちょうどいいんじゃないですか。
だからなんか結構ね、そういう人に声かけたりするし、声かけられたりもしやすいし、
うん、
そういうのもいい時も悪い時もあるな思って。
まあね、それはあるでしょうね。
うん、
悪い時もね。
どこ行ってても。
今回悪い時やったと。
悪い時、なんか、知り合いのスタッフさんのワンちゃんをちょっと預かってまして。
ほ、は、う、
い。しばらく。
うん。
数日間ね。
はい。
で、このワンちゃんのお散歩とか行くでしょ。
うん。
他のワンちゃんとかもやっぱお散歩してるわけよ。
うん。
で、こんにちはとか言って、声かけるじゃない。飼い主さんで。
うん、
のワンちゃんが、俺の方にもう、群がるわけよ。
おぉ、ワンちゃんに好かれて
る。もうそうそう。で、もうそのワンちゃんたちも、
うん、
もうそろそろ帰ろう帰ろうって、飼い主さんたち、パパママが言わんねんけど、もうそこにもう座って、動かへんみたいな。
なんでな？
福原の元から動かへんみたいな。
なんか持ってたんじゃないの？食べる。
何を持って。
うん。
うん。だからもうなんか、ちょっとワンちゃん宗教みたいな教祖様みたいな。
そんなに？
ほんまにみんな座って。
ほんまにか？
ほんまに。だから一人で誰か写真撮ってほしいな思うぐらい。
ちょっと信用できるな。
ほんまに。でもまあ言うても、うん、そんなあんまり大型犬とかはいいひんで、
あ、まあ犬のサイズより犬の数の方が気になるよね。
数は6匹7匹ぐらい
か、うん、福原の周り集まって座り出すの。
そう、そう、一番大きい子でフレンチブルドッグ、
あ
とはまあヨークシャで、ヨークシャテリアとかチワワみたいな子もいたんやけど、
うん、
道挟んだ向こう側に柴犬がずっと見とる、羨ましそうに。
なんでなんでな、ほんまかそれ。
もう
ちょっと信用できひんな。
一回ドッグランに 俺ワンちゃん飼ってへんのにドッグランに行ったんな、
はい、
ついて行って、ついて行かしてもらって、
うん、
でワンちゃんいいひんけど大丈夫ですか言ったら入れてくれはって、俺はワンちゃん連れてきてへんのに、うん、一緒に行った人はもちろんワンちゃ
ん
連れてきて、うん、で俺入れてもうって、俺ワンちゃんいいの一人で知らないおさんが入ってきたわけや。
キロキなんや。
ドッグランの。ほんなら、ワンちゃんたちが急に見て、俺を。
うん。
寄ってきよんね、やっぱ。
なんでな？
わか
る。匂いかな？匂いやろな。
ああ。
臭いんやな。
臭いね。
じゃない？わからんけど。悪く言うと臭いんだね。
嫌やな。
よく言うと犬が好きな匂いを放ってるのか。
嫌やな。
だって食べ物を持ったわけじゃないんやろ。
持って
へん。やったらそれぐらいしかね、思い当たらへんよね。
で、犬好きっていうのが分かるってみんな言わんねん。
嘘やん。
ほんま。
それは、あれでしょ、犬飼ってる人たちの会話やろ。
うんうん。
うん、ちょっと頭いってるやん、犬飼ってる人ら。
俺は言った。山内家は犬は
飼ってないよ、今は。
昔は。
昔は飼ってました。
あ、そうか。
うん。
言ってた。
言ってたよ。
お母さん言ってた。
お母さんだけなん、なんでみんな言ってたよ。
ああ、そう。
犬可愛がって。犬のことがわかるかのように。
まあ、そうやな。
生活してましたよ。
犬の気持ちっていう雑誌もあるぐらいでな。
うん。
猫の気持ち。
一回読んでみたよね、あれね。
どういうこと？
どういうことが書いてんのかなって思うよね。
でも、あれね。毎月創刊されてる
やん。そうそうそうそう。
だから、これは嬉しい思ってますだけで1ヶ月はいけへんわけよ。
いや、一冊もいけへんわ。
いや、もう 2ページしかいけへんわけよ。
2ページ頑張ったな。頑張ったな、2ページは。
俺はもう写真とかめっちゃ使いまくって
る。ね、ちょっと読んでみたいけどね。はい、ありがとうございます。そういうことがあったのね。
そうそうそう。
はい、わかりました。で、本日のテーマ、惚れてしまうということで、本日もお手紙いただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。早速、1つ目いきますよ。
お願いします。
皆さん、こんにちは。
こんにちは。
街中で出会った女性に惚れることはほぼないです。やっぱり外見じゃないし、知り合って話をしてみて、初めて惚れるんだろうと思います。そんな私ですが、以前の会社の忘年会で川口に向かう電車の中、この世のものとは思えないものすごく綺麗な女性に出会ったんです。一目惚れって言うんですか？生まれて初めて一目惚れしました。忘年会をすっぽかしてそのまま電車に乗っていたかったということです。
わ
ー、一目惚れやって。
一目惚れ、
要はもう見た目だけやもんね、一目惚れって。
ある。
いや、あるけど、まあ、見たらすぐ、あ、かわいい、はい、かわいい、はい、かわいい、はい、かわいい、みたいな時期ってあるやん。それを一目惚れって言うかどうかわからんけど。
あ、もうテレビ見てても、電車乗っててもってことやろ。
あ、そうそうそう。
出てきたアイドル映った、パッて映ったじゃん。あ、この子かわいいやん、なんちゅう子やろ、
ぐら
いの
感じ。そうそうそうそうそう。だから一目惚れをどこまで言うんやろね。
あ、まあまあ、それはみんなあるんじゃない？あ、かっこいい、綺麗な、かわいいな、とかは。それはみんな。
それであの前説とかさせてもらってテレビ局行ったりとかもするやん、オーディション系にテレビ局とか、その時にたまに芸能人の方、有名な方見かけた時に、うわー綺麗やなー、可愛いなーと思うけど。
キラキラしてるな。誰がキラキラしてた今まで？
仲間由紀恵さん。
あ、キラキラしてた。
あ、前から好きやったしね。
は
ーい。まあどっちか言うと、うわ、本物見れたっていう感覚の方が強いかな。
は
ー
い。
うん。
まあそうか。
そうやね。意外な感覚。だから一目惚れってどういう、どこまでなのね。
もう、
呆然としてしまうというか、なんか意識飛ぶぐらいなんかな。
うん。だからその、中学、高校とかで、パッて出会って、
うん、
入学式の時にパッて出会って、一目惚れや、うわ、かわいいって思っても、
うん、
入学式で出会ったら次の日があるやん。そっから3年間、謳歌できるやん。その、一目惚れを。
うんうんうん、
でも、電車の、で、一目惚れしてもさ、
うん、
一駅の恋かもしれんし、
あ、
その先がないやん、
うん、
でもまた明日同じ車両乗ってたら出会えるかもみたいな、ほいなんはあるかもしれんね。同じ通勤時間とか通学時間で。
まあね、
うん、でもなかなかないよね。
どうなんよね。じゃあ見てしばらく経ってもその人のこと思い出すとかまで行ったら一目惚れなんかもね。
あ、
そういえばあの電車の、昨日の電車の人綺麗やったなって。
で
も正直パッて、うわ、可愛い子乗ってるとか、綺麗な人乗ってるとか思っても、
うん、
ちょっと離れたらもう忘れてるやん。
忘れてるな。
そんなことすら。
うん、寝るときにはもう忘れてるやろし。
確実に忘れてるやん。
お昼ご飯の弁当を食べるときにはもう忘れてるやん。チキン南蛮のことで頭がいっぱいになっとるから。
な、マヨネーズの割合ね。綺麗に食べたいなって思ってるぐらいやん。
で、ご飯とちょうどいいペースで最後のチキン南蛮食べてご飯がなくなるぐらいの感じで行きたいな。その、漬物これちょっとしか入ってんな、今日のチキン南蛮弁当みたいなときもあるやん。
もうその頃には忘れてるよね。
そうそうそう。
それでも覚えてる感じな なんかな、ひょめぼれてね。
そういうことじゃない。食事も喉を通らんみたいなこと言うやん。
ああ、まあ、惚れたらね。
惚れて恋をしたら、食事もの、俺食事、すべて喉通ってるもんな、今。
じゃあ、まだやわ。
40年間。
うん。まだ一目惚れしてないね、それは。
そうか、これからか。
うん。
なるほどな。
いっぱい出会ってきてるはずないけどね、福田さんね。
そうね。出会いっていうか、いろんな方に巡り合いは、ね。
うん。一目惚れにはもう期待できひんかもよ、福原さんの場合ね。
確かにね、うん、本当に、どうにかしなあかんな。
そやな、
うん。
知らないおじさん頑張らないと。
知らないおじさん。もうだから、最近40前後の独身一人もんが集まるようになってしまったもんな、うん、自然と。
ああ、そうなのよ。わかるわ。集まっちゃうのよね。
そう、だから、
気楽やしね。
そう、スタッフさんとかも、
うん、
飲みに行こうや、言うて。
うん。
で、誰か誘いませんみたいなこと言っても、結局誘ってくるのは40前後の独身男やん。
いや、もう後輩とかもね、気遣い出すからね。
うん。
さすがに芸歴が10年以上超え出すとね。
あ、そうそう。だから結局その周りのスタッフさんとかとご飯、連れてもらったり行ったりするわけやから。
気使われるのも申し訳ないしね、うん、誘うことによって無理して来られるのも違うしみたいな、
う
ん、
そうね、
だから難しいよね。
ただね、40前後の独り身独身男飲むとめっちゃおもろい、
うん、ああそうなんや。あかんよ、
めっちゃおもろい、
それ沼やで、それは抜け出せないと。
こんな人って笑うんや言うぐらいゲラゲラ笑ってる。
お母さん沼なのよそれ、出て行き。
あかん。
知らんうちに出ていくからね。
何が？
周りの四十仲間も。
だから、どうなんだい？
いつの間に、そんなん聞いてないですよって言うのに結婚しちゃうからね。
だからそういう話してて、
うん、
最近どうなんみたいな話してたら、一人の人は、あ、ちょくちょく飲み会は？
え？
そういうなんか合コン的な、そうそうそう。
え？
俺聞いてへんで。
なんで聞いて言わなあかんねん。四十にもなんて、いちいち言わへんやろ。
そんなん言うてくれへんやないって。
急にいなくなるよ、ほんまに。
また一人ぼっちで。
やっぱ年齢も年齢やから、ことが早く進むというか、
うんうん、
気がついたらもう婚約してました、みたいな。
あ、そういうこ
と。久々に飲み会であったら。
でもさ、その沼をさ、誰も管理しんくなったら水も汚くなるしさ。
沼やから汚いんやて。
ヘドロだらけになるしさ。
もうその状態なんだよ、今。
お魚が住めへんくなるわけよ。
お魚がいいんから出てきなさい。
やっぱ
そこには女性というお魚はいないのよ。
俺一回その沼の水全部抜いてみようかな。
抜いちゃいました。誰もいなくなっちゃいました。あくないが危ないです。
新しい綺麗な水入れてもう一回福原入ろうかな。
クルーチさんと周り入ってくれる？
入ってくれるよ。
ほんまか？
水綺麗にしたら入ってくれるよ。
みんな気使う人ばっかりよ、もう。
あー、ちょっとショックやな。
うん、
頑張っていかないと。
そうやで。知り合いの女芸人の後輩に聞いても、あ、福田さんかっこいいですって言うしかない状態だ。
まあ、そうやな。
うん。
ああ、どうにかしなあかんな。
気遣
ってください。みんな気遣ってくれてる、ほんま。
ね、うん、気遣ってくれてるの分かるから、何も言えへんよね。
そうそうそう。
変に誘えへんしって、どんどん狭くなっていくのよ。
そう。でも誘ったら結構来てくれる、みんな。
あ、そうやったらいいね。
うん、誘ったら来てくれるし、うん、誘ってくれるし。
じゃあ、誘ってまた来てくれるうちにね。早く沼抜け出さないと。
一回沼に入れてあげればな、みんな。
カンカン、やめてあげて。
え？
やめてあげて。
33ぐらいの男の子とかもいっぱいいるし。
だから、そこの入り心地の良さを知ってしまったら、
そうね。
いつの間にか水が汚くなって沼になってんやから。
やばいな、
やめてあげてください
。続けていきましょう、皆さん。
はい、じゃ続いてのレターいきますよ。イタリアさん、こんにちは。
こんにちは。
夏祭りで浴衣姿の女性がリング飴を持ってたら惚れちゃう。食べなくていい。小道具だから。メガネをかけている可愛い女性。それだけで惚れちゃうのに、メガネ外しても可愛いって反則。シャツのボタンを一番上まで止めて、胸元を露出しない女性に惚れちゃう。図書館で本を選んでいる女性、惚れちゃう。
惚れちゃうん
だ、ね。惚れやすい人からです。でもわかるよね。
うん、
胸元上までボタン止めて、このきっちりした感じもわかるわ。うん、確かに確かに。で、メガネかけてる女性、確かにな。昔はメガネかけてる女性って、アニメとかでも、うん、ドラマとかでも脇役やったやんか。
うんうんうん、
今もメインやったりするからね。
お
感覚が変わってきてんのかね。
まあ、そうやわな。
うん。
メガネ、そうか、メガネってそういうイメージやった
よ
な。
そう、たまちゃんとかもそうやし、あの、ちびまる子ちゃんのね。
うんうんうん、
メガネ女子イコール脇役ってイメージやったからね。うんうんうん、今、メガネを忘れたらどうのこうのっていうアニメで主役になってたりするからね、メガネ女性が。
あそんなんねや。
だから今プラスの道具なのよ。昔は陰キャっぽいキャラやったわけでね。
なるほどな。
メガネってね。
メガネか。
確かにね、あの、でかいメガネが似合う女性って可愛く見えちゃう
よ、ね。あられちゃんみたいな。
あられちゃんも、今思えば可愛く見えると思うよ。あの頃はキャラクターきつすぎて。
あられちゃんってどんな服装しちゃった普段。
オーバーオール。
あ、可愛いな。
うん、で、あのメガネね。で、紫の髪の毛ね。
で、キャップかぶって。
そうそう。
めっちゃかっこええやん。
で、ちょっと首をかしげて、うんちゃって言うて。
めっちゃ、中リーさんの走りみたいやん。すごいやん。
今見たらね、確かに、また雰囲気違って見えるかもよ。
うん。ガッちゃんは？
ガッちゃんは緑の、なんか、パンチパーマじゃないけど、アフロみたいな
ん
て。
羽生え。高木ブーさんやん。それ。雷さんやん。
どっちに失礼なんやろ。やめてあげて。
ねえ、
本当に。はい。ありがとうございます。皆さん、ネタいただきました。はい。じゃあ、次回のテーマは？
次回のテーマは、やりたいこと。ということでね、なんかいろいろやりたいことあるでしょうと思って。
まあ、あるでしょ
うね。うん、やりたいことあれば、うん、やってみたいこととか、そういうことですね。
ああ、いつかやってみたいことでもいいし、すぐできることでもいいから、ね。
そうそうそうそう。
はい、わかりました。
お願いいたします。
はい、今週も聞いていただきありがとうございました。テーマに沿ったことは皆さんの身の回りで気になったこと、彦根の情報など、FM 彦根のホームページにあるメッセージから、チュンチュンレディオ宛てまでお送りください。たくさんのメールお待ちしております。ではまた来週、イタリアンシガーブルドクのチュンチュンレディオでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。また。ぜひお願いします。
近所の人だ。